山中沢です。
シリスペイロフ宮本です。
はい、ちょっと前にね、
はい、
すごい久しぶりに人間ドックに行ってきたのね。ただその結果が、あのこう封書で事務所に届くようになってんだけど、ちょっとまだ届いてないから、まあよくわかんないんだけど、
はい、
ただその胃カメラを飲みたくない人用の、なんか胃カメラ苦手な人はこうちどうぞみたいな、その金取るぞみたいな感じの、で、まあだから血液検査を7本も抜かれたんだけどね。でただそこでね、なんかどうでもいいこともやるんだよ。身長測ったり体重測ったり血圧、はいはい、測ったり。でもなんかそのさ、人間ドックの人たちはもう毎日毎日それやってるから、もう流れ作業になってて、もうどうでもいい感じのテンションなのね。
はいはいはい、
で例えば細かいこと言うと、ちょっとなんかあの何病院みたいな、病院の患者、入院患者みたいな 服に着替えるわけよ、
はいはいはい、
人間ドック受けますよみたいな感じ、でこうその血圧計に、まあ、こういうの腕入れて、で自分でやってくださいみたいな、で自分でボタンを押して、そしたらこう勝手に測ってピピピってこう出てくるからみたいな、なんだけどこう入れて測ってる時に、測ってる最中にこうなんかイラストを描いてあって、見たらこうあの服の上からではなくて、こう素肌直にやってくださいみたいな。で俺完全にその直じゃなくて服の上になってて、
なるほど。
でも多分ペラペラだからいいんだろうけど、わざわざちょっと書いてるからさ、
はいはいはい、
じゃあ一言注意しろよとか思うじゃん。
うんうんうんうん、
でまあいいわと思ってさ、
はいはい、
まあ、そんな感じでもうどんどんどんどん進むんだよ。
うんうんうんうん、
だから結局その、まあ、真剣にやるのは、
はい、
レントゲンと、
うんうん、
あのなんか CT スキャンみたいな。やつと、
うんうん、
そして血液検査、
はい、
まあ、あとなんだろう、尿検査も便検査もあったかとか、多分これがメインだと思うね。
うんうんうん、
あとのことはもう結構なんかふわふわしてて、例えばこれはもう新一郎君に言われてたんだけど、
はい、
あの聴力検査が意味がないって言ってたのね。
ほう、
本当はそれはちゃんとしたブースの中で防音室でやんなきゃダメなのに、そうじゃないから意味がないって言ってたのがまさになと思ったのは、こうやってまあヘッドホンみたいなのをこう右と左こう片っぽずつ当てて、なんかちっちゃい音なんかピーみたいになったら、その間手元のスイッチを押して聞こえてるかどうかを測るみたいな。でそれこそ片っぽで右耳かなんかの時にさ、普通に何々さん血液検査こちらですとか聞こえても何にも聞こえないんだよ。そのだからこんなんで分かるわけないって感じで、まあまあまあなんだかなと思いながら、まあそんな感じだったのね。うん、でそのなんか肺活量を測って肺年齢を調べるみたいなのがね、すごくそこもなんかややこしくて、ややこしいっていうかちょっと情報がいっぺんに来すぎるから、あの流れ作業でやってるそこの病院の方にとっては、普通のことだろうけど、こっちは初めてだし、なんか見知らぬさ、何かこうなんていうかホースのようなこうピストルのような形したものを渡されて、でここのペーパーの、あのこれを右手で持っていただいて、このペーパーの部分を2センチほど加えて、左手で鼻をつまみながら、あの口に加えていただくと、その後あの吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて3回吸って、4回目で大きく吸って、あの私の合図だと思うよ、あの強く吐いてくださいみたいな。
ほうほうほう、
まさに今の感じなの。ちょっとさ一瞬なんか、
ね、
ええってなるじゃん。
そうですね、
その初めて見た機材で、この紙の部分、トイレットペーパーのみたいな細いやつがあって、芯をねみたいなやつ、
はいはいはい
はい、あれここ何回目でとかさ、
うんうんうん、
実際その他の患者さんも、俺が違うところにいるときに、
はい、
すいませんちょっともう一回言ってもらっていいですかとかさ、
なりますね、
言われてるわけよ、
うんうんうんうん、
だからもうそんななんかロボットのように説明するからさ、でまあでもそれでもまあはいと思ってこう、次がスープーみたいな、で感じで、
はい、
まあ、やって、まあ、よく分かんねえなと思いながら、でその待合室がね、
はい、
なんかこう、まあ、広いところがあって、その待合室に座ったり呼ばれたり座ったり呼ばれたりずっとそれを繰り返すのね。
はいはい、
で俺と似たような立場の人もいて、 でなんかこう著書みたいな、なんか医学の本みたいなのがあって、なんか600万部ベストセラーみたいな感じの本があって、何だろうと思ってみたら、そのどうやらその病院の院長が本を出していて、それもなんか例えば糖尿病にインスリンは打つなと か、 なんか人が絶対言わないようなことを斬新な意見を言ってて、あの新しいことを言ってるみたいな。でその院長がね、こう髪も黒黒としてて肌性も良くて、写真見る限りなんですかこう55、60ぐらいに見えるんだけど、あのすごく若く見えるから、わざわざこう院長72歳みたいな、だけどこんなに若々しいみたいな感じで、あそうなんだって。でこの本あのがまあ売れてるんだなと、ええと思ったり しながらさ、でまた呼ばれてまた検査やったりして、で最後にもう血液検査も終わって、あのそのもうレントゲンはと CG スキャンの結果も出てるから、ちょっと院長からあのちゃんとその説明があって、細かいことは封書で届きますみたいな感じなの。でまず入ってってさ、あどうも こちらお受けくださいってさ、院長のこうパッと見たらさ、もうズラ感満載のジジイやんけってなってお前全然ジジイやんけ、70のってもう全然肌つやも私もう良くないしはぁ思ってな、あの写真と全然違うやんけと思ってもうジジイだよ普通のズラ感満載のなんこれと思ってほんでさ、でまあこういろいろこうレントゲン見ながらちょっと胆のうと胆管が良くないねみたいなこと言われて、それはもうあの前回 5,6 年前に受けた時も言われてるのね。ただそれはあの老化だからどうしたらいいんですかって言ったら、もう老化だから付き合っていくしかないっていうか、油を分解する能力がちょっと低いのかなだからみたいなのがあって、であとはまああのパッと見そんな心配するとかないかなみたいな、まあ細かいことはまた封書で届けたって。でそうさ、問診票みたいにも結構細かくいろいろ聞かれて、細かく俺真面目に答えてるのね、でね例えばさ俺みたいなピローズの山岡さんをみたいなの見てて運動しますかって聞かれたけど、なんて答えたらいいと思う俺運動はしてないのね。
あなるほど、なるほど。
俺今年から元旦からジョギングをやると宣言してあのやって2日で体を痛めて、もうそれからしてないので、腰痛めちゃって
生きてるだけで腰痛
い、生きてるだけで腰痛いんだから、まあ要するに運動はしてないわけよ。
まあ運動っていうものはしてないけど、
あんなパフォーマンスしてツアーやって一日おきあんだけ汗かいてで実際運動はしてるっちゃしてるじゃない。
そうですね。
だからなんて答えていいか分かんないけど、とりあえずもうしてないですって答えると、うんまあちょっとした方がいいかなみたいな、なんかねこうなんていうの、なんか俺の何かそのこう CG スキャンとかレンティングを見た結果で答えてる風に言ってんだけど、ただ普通に俺の質問にね49歳の俺がしてますかって言って、してないですってした方がいいねみたいな、いやそうでしょうねみたいな、でもまあまあしてんじゃねえかなとか思ってるわけで、であのレントゲン見ながらだよ、タバコは吸うのとかさ、肺見てるからさ当ててほしいわけよ
なるほどそうですね、
なんだけど、いや吸わないですったら、まあそれはいいねみたいな、まあまあみたいな感じで、今俺と会話してるだけだなと思いながらで、最終的にその運動してないと、ああよくないねってね、肺年齢とか出たのね、俺74歳だったのいやさ絶対間違ってるでしょこれいやだってあれ絶対食わないって、なんていうの看護師さんのさ、店舗かに俺分からず多分プシッて漏れて、いやだってさ俺これねペンネームなんとかなる、この間の、渋谷のライブの見て、いや沢さんの肺活量にびっくりしました、あんなに長く発声できるなんてって書いたの。いや俺相当ロングトーンができるし
はいはいはい、
いい年して割れて、いい年して割れてこうジャンプとかもできるタイプじゃない。で聞いたらさ、しんちゃんあの肺年齢実年齢だから50いくつだって言ってて、あのジジイがあんなわけねえだろって絶対でも俺その院長よりも肺年齢上だっていうの、そのなんかズラ感満載のジジイより
だって歌ってるってことはやっぱ使ってるってことですもんね。 だし75歳わけないですよね。
いやだって肺活量あるじゃん俺現実的にどう考えたって
ね、うん
いやじゃあ逆に聞きますけど74歳、うん、あのライブできるんですかって話なんだよあの歌を。
そうですね、うん、そうですよね、うん、そこですよ、う
ん、Can you feel ぐらいじゃないのいやだからさ、まあ、あ実際そこはもうどうでもいいんだけど、うん、あの現実とは関係ないわけだから、うん、ただまあだからまあ血液検査とも、うんまあ、その CT スキャンとかの方がまあメインですからいいですよ、うん、ただその流れ作業でさ、うん、ちょっとなんだよと思っても気分悪い
やっぱなんかそうコツみたいなのがやっぱあるんでしょうね。あれもそういうちゃんとできる
あるし
漏れないように
とかっていうなんていうの、うん、いや漏れてますもう一回やってくださいとかさ
あそうですね
言ってくれればいいじゃん。
うん
うんうんうんうんいや普通によく分かんないからこんな感じと思ってやっててさ、うん、あれ
何しこう
メンバーに爆笑されたよそんなわけないっつってなんかしんちゃんが実年齢で、
うん
ピーズの春さんが60ぐらいみたいなこと言われて、うん、春さんは50俺3つ言ったら52か、
うん、
で60ぐらいって言われてみたいなさ、うん、俺だけ74のわけないでしょ絶対空気漏れてたでしょいや納得はいかないよこれはもう本当に納得はいかない、うん、まあちょっとね肝臓が何でもなければいいけどね、まあ、酒を
そうですね
ちょっと飲むからね、
うんうん、
さて、
はい
ペンネーム、
はい、
持ち主のないパンダ、うん澤さん宮本さんこんにちは。
こんにちは。
京都の高校生バスターズです、
うん、
なんかあれだね、先週だか先々週だかもなんか、
うん、
高校生とかまだこのおじさんたちのこの番組聞いてくれるんだね
そう10代とか
つもり ね10代がね嬉しいね最近定額制の音楽ストリーミングサービスを利用し始め、
うん、
利用する前は少し抵抗があったのですがいざ使ってみると、うん、お財布が寂しい高校生にとっては手軽にさまざまな音楽と出会うことができるので、
うん、
新たな音楽と出会うきっかけとしてであれば、うん、すごく便利なシステムだなと今更ながらに感じています、
うん、
その分きちんと CD を買って還元することの大切さも痛感しています、
うん、
毎朝気になった音楽をダウンロードし通学中に聴くのが楽しくて仕方がない毎日です、
うんうんうん、
そんな毎日を過ごしているうちに自分はオルタナティブミュージックがとんでもなく好きだということに気がつきました、
うん、
ペーブメントや XTC、
うん
ウィザーやニルバーナーなどを聞いてはああオルタナーと湯船に浸かった時のような気分になっています、
うん
そしてそんな自分に若干酔ってます、
うん
ぜひオルタナ初心者の自分に澤、
うん、
さん宮本さんのおすすめオルタナバンドを教えていただきたいです。
うん、
うんまあね高校生でその辺の80年代90年代のオルタナを聴くなんていうのは、
はいはい、
もう相当その行動がオルタナティブだからね。同級生とは違うよね。
うん
うん
出会いの幅もやっぱり、
うん、まあただペーブメントはほらなんていうの、うんうんうん、脱力系
そうっすね、
だけどニルバーナはまあハード系と言いながら割とちゃんと歌メロがあるもんだと思うのね。だから
そうです、ね、
ソニックウィスみたいな感じではなくて、
うん、
ちゃんとこう、うん、ロック感があるか、
うん、
なんだろうな分かりやすいオルタナっていうか例えば俺ベンクエラーとか好きなんだけど、
うんうん、
ベンクエラーは割ともうカントリー寄りになっちゃってるから、
う
ん、多分その分かりにくいオルタナなのかどうかも微妙になった初期の作品はオルタナだけど多分はっきりオルタナが好き、こう用意入れたいんだと思うんだわ。
うん
うん、それで言うと間違いないのはザットドッグだね。
ほう
ザットドッグは、ねうん、ウィザーの、辞めたベースのマットシャープのソロに参加してたりとか、
うん、
その辺の同じチームというか、
うん、
もう解散しちゃったけど、
うん、
ウィザーも好きだったらザットドッグは間違いないなと思うし、ニルバーナも好きなんだったらコートニーラブの方も聞いてもいいかもね。
ああホールコートニーラブ、
うん、バンド名カート・コバーンの奥さんだったコートニーラブ、今はコートニーラブのソロもあるけど、ホールのセレブリティースキンとか、なんだろうリブスルライブスルん なんとかってやつとかはすごいかっこいいね、あのハードで。うん、緩い感じだとあれもいいじゃないか、あのあれ、うなぎ、うなぎなんだっけ英語でイールス、イールズ、
うん、分かんないですね。
あ、イールズとか好きだと思うよ、そのペーブメント感とか、ちょっとベック感もあるし、
うん、
ベック今なんていうの、たまにほらヒップホップっぽいのとか、
そうですね、
うん、なってくるとちょっとこう、
うん、
深すぎてこう、
うん、
地味に感じちゃうかもしれないからね。イールズはいいかな。まああとは基本はピクシーズ、ブリーダーズ、ブリーダーズはラストスプラッシュ、ブリーダーズのラストスプラッシュは間違いなく好きだと思う、この子は。あとはドリトルかな、ピクシーズのドリトル。レディオヘッドもいいかもね。あ、ピクシーズのドリトルってアルバム、ね、
あ、アルバム、
うん、ドリトルってさ、もうやめてほしいんだけど、
うん、
日本人のカタカナであのドリトルってタイトルだからドリトルって覚えてたの。
はは、
アメリカツアー中にさインタビュー受けて、
はい、
ピクシーズの何が好きですかってドリトルって言ったら、もう一番有名な作品は伝わんないの。
ほうほうほう。
そしたらね、あの本当ね、ドレルだと普通にせめてドゥリルって書いてくれるじゃん、カタカナで。
そうですね、う
ん、ドゥリルって、うん、ドリトルって言うから、
うん、
何それみたいな、知らないそのアルバムみたいな思ったら、だいぶだったからなんでドゥリルのことかよみたいな感じだった。ペンネーム、
はい、
あゆぴっぴ、
うん、
佐野さん、宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
私は昨年12月足の付け根部分に膿がたまり、うん、悪性のものではなかったので、薬で様子を見つつ1ヶ月後に手術をすることになりました。そこでお医者さんに、位置的にパンツの縫い目が当たる部分なので、うん、綿素材のボクサータイプのパンツを履いて、皮膚に刺激がないようにしてください、
うん、
と言われ、生まれて初めてボクサータイプのパンツを、買いました、
うんうんうん、
あ、そうか、女性か、あ、そう、女性だから、
うんうん
う
ん、
あ、そうかそうかボクサータイプのパンツを買いました。しかしそのパンツが妙に食い込んでお尻が気になる1ヶ月でした。
あ、
うん、それサイズが合ってないじゃない、うん、佐野さん、宮本さん、トランクスとボクサータイプどちらを履かれますか、教えてください。
ほうほう、
こんな質問ですいませんすごい昔は、
はい、
20歳ぐらいの時はトランクスだったけど、
ほうほうほう、
そのペラペラのその綿素材のボクサータイプが出てから、
ほう
ほう、そっちがなんだろう、履いてるこうストレスがないのと、
ほう
ほう、こうちょっとさ、なんていうの、あのかがんだ時にこう ローライズを履いてなくてもさ、少しパンツの上部がデニムの上から見えちゃうじゃないか、
はいはいはい、
であれが気になるので、あの極力黒の無地しか履かないのね。
あ、そう、
なんか主張がないものが良くて、なんか主張があると、なんていうの、今日の服にそこさえもコーディネートするのなんかめんどくせえじゃん。
あ、なるほど、
うん、どうですか、トランクス、あとボクサー、
ボクサーの方が可愛い、自分がいいなと思うのが多いんですよ、まあ、ユニクロぐらいでしか買わないですけど、うん、なんでそっちの方買いますね、ボクサーの方、
うんうん
うんうん、
今はね、うん、あのあれにした、俺ここ最近ごっそり買い替えたんだけど、
はい、
無印良品の、黒無地、
ほうほうほう、ああ、良さそうですね、
うん、ペラペラで、うん、履き心地よし、
ほうほうほうほう、
なんで最近ごっそり買い替えたかというと、
はい、
今まではもうどこで、近所で買ったのかな、なんか近所のどうでもいいとこで、うん、黒の無地を、履いてて、
はいはい、
でそういうとこ俺急に疎いっていうか、なんだろうな、うん、無頓着っていうか、
うん、
特にそのパンツに対して意識なく生活してたんだけど、
はい、
プレーターズのツアー中に、
はい、
ふと楽屋で、
うんうん、
俺の黒の無地が すごいもう古くて洗いすぎて、あ、なんかもう黒じゃなくてグレーみたいになってる。
あ、なるほど。
すげえみすぼらしいパンツを履いてることに気づいてしまって多分ピノーズだったらどうってことないんだけど、うんうんうん、なんか次郎さん高橋さんがいるとなんかこの先輩がこの、うん、この人いつからパンツ買い替えたんだろうみたいなけど思っても言えないじゃないみたいな、やべえ、なんならさちょっとそのゴムのあたりが、
はいはい、
なんか細い短いゴムがピッピッピッって出ちゃってるみたいなやべえ感じになってることに、あの気づいてたのに買い替えてないんじゃなくて気づいてなかったの、
はいはい、ああ関心がなくて、
いや本当になんかもう目つぶって洗濯して目つぶって畳んでたのかなっていうぐらい気づいてなかったのなんか何にもそこに意識はないっつうか急にすげえ色あせてんなと思って、ほんでこれはもうさすがにいい大人なのか買い替えなきゃならないと思ってさ、うんうんうんうん、で最初一回近所で買ったんだよ、
はい、
したらあのこれも悪いんだけど、
うんうんうん、
黒無地と思って、
はい、
枚例えば2枚で、うん、忘れたけど2枚で1000円するじゃん例えば、
はいはいはい、
開けたら見えないとこは黒じゃねえんだよ、
ほう、
はい、あのそこは紺とかグレーとかあのランダムで売れづらいやつが混ざってて売れ残ったやつが、
なるほど、
なんだよと思って嫌だなと思ってたし、
はいはい、あの
タグがチクチクするから角があって、でそれをなんか自分で挟みで角をちょっと丸くしたりときに何やってんだ俺らみたいな何やってんだ俺らと思ってこんなパンツ履くかと思って、でもその時もさいっぺんに
はい、はい、
まあアホだから試さないでさいっぺんに十何枚買っちゃったのよ、
うんうんうん、ああそうそう、
なんか言ってもなんか分かんない、なんか7000円ぐらいなんか払ったような気づくから、
はいはいはい、
だからもう最初は履こうかなと思ったけど、いやどうせまたこっからさボロボロになるまで履くようなタイプだから、いや気に入ったもんじゃなきゃダメだと思って、
うんうんうん、
もうそれはもう履かないと思って、でそのプレーターズのツアー中に、
うんうんうん、
あこれはツアー中に、
うん、
あのライブで、ね、汗だくになって、
うんうんうん、
もうその場で捨てていけば荷物も帰り軽いし、
うんうんうん、
と思ってね、
はい、
だけどやっぱりその例えばさ、クワトロとか、
うんうん、
ロゴスとかそういうライブハウスでね、
うんうんうん、
そのパンツを捨てた場合、
うんうん、
万が一だよ、
うんうん、
これがジロークのパンツだと思われた場合、
う
こうメルカリで売られる可能性も出てくるわけじゃない
なるほど、
うん、だから、しかもこんなみすぼらしいパンツをね、だからこれはもうホテルの部屋で捨てなければならないと思って、
あ、
その旨をねこうジロークに言ってたのね、
うんうん、
これ万が一ジロークの、あのパンツだと誤解されたらまずいと、
うんうんうん、
誤解しないと思いますと言ってた誤解されないと思いますよ絶対高橋君だと思いますよってこれを見つけたやつは絶対高橋君のだと思う、大丈夫ですって言ってた俺もそうだなって思った俺だと思われないすげえそこへ、いやでも俺だと思われるかな、やっぱ高橋君なんかそこなんか派手なかなんか派手なの履いてそう、なんかこうアホみたいな、
なるほど、
バカみたいな顔してバカみたいなパンツ履いてそうだからあいつなんか無頓着でボロいの履いてるのやっぱ俺っぽいなああ次郎君ではないなああまあね、
はい、
誤解されるわけないよねグレーの次郎さんがそんなあの色あせて、そしてそのあのピッピッピッピッってなんかゴムのなんかちょっと出ちゃってるわけないもんね
そのイメージないですね、うんうん、
ライブハウスで捨てたったらよかった、ということで今日はこんな感じで、
はい、
シュリスペルフでも書けるか、
お、
シュリスペルフの最新アルバム消えたの中から、
はい、
私を見つけてを聞きながらお別れです、はい、山中沢と
シュリスペルフ宮本でした。